西村先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマがリハビリテーション医療ということで、先生、リハビリという言葉自体は馴染みのある言葉という感じがするんですけれども、実際のところ正しく理解しているのかなというと疑問なところもありまして、まずリハビリテーションとはというところから教えていただきたいと思います。
はい、今いろんなところでですね、リハビリテーションという言葉を皆さん聞くと思うんですけれども、まるまるリハビリテーションとか、なんとかなんとかリハビリとか、はい、本当にこのリハビリテーションという言葉を巷でよく聞いてですね、言葉だけが一人歩きしているっていうのが、まあ、今日本の現状だと思います。ただ今日私がお話しする内容は、その中でも治療としてのですね、病院とかで行っているリハビリテーション治療、もしくはリハビリテーション医療ということでお話をさせていただければなと思います。
はい、病院また治療に関わりのあるリハビリという、まあ、先生の分野ということですけれども、ではそのリハビリテーション、どのように理解をしていけばいいでしょうか。
もともとこのリハビリテーションという言葉はですね、ラテン語でリっていう再びっていう言葉と、あとハビリスっていう適したっていう言葉で、エーションっていうのはなんとかするっていう意味になりますので、再び適した状態にするとかですね、再び適した状態になる、こういう意味が元々の意味合いであります。したがって先ほど言ったような、いろんなところで聞くリハビリっていうのは、再び適した状態になるとかするっていう意味では適した言葉だと思うんですけれども、その中でも治療としてもやっぱり患者さんが再び適したとか元の生活に戻れる状態になるっていう意味でのリハビリテーションっていう意味になります。
先生が行うのはリハビリテーション医療、そして治療ということで、どのような人に提供、そして処方していくものなのかというところ、
はい、リハビリテーション治療の対象となる人は全員と言っても過言ではないと思います。入院している患者さんはどっかしらに障害とかですね、病気を持ってますので、そういう人たちは全てリハビリテーション治療の対象になると思います。
それは運動機能の障害であるということだけではない、幅のあるものなんですね。
そうですね、運動機能はもちろんなんですけれども、人としてやっぱり動けるか動けないかっていうのがすごく重要になってきますので、その中では運動機能というのはものすごく重要になってきます。それと同時に、人らしく生きるためにはいろんなことができなければいけませんので、もちろん脳の機能とかですね、そういうことも含めて回復しなければ人間らしい、人らしい生活ができないので、そういうところの治療も行っていくことになります。
先生がよくおっしゃられている言葉に、このリハビリテーション医というのは、今おっしゃったような人を見る、
はい、
人として見る、
はい、
という
多くの診療科がですね、例えば整形外科の先生であれば骨とかですね、関節とか筋肉を見ますし、脳神経外科の先生であれば脳や神経を見ることになります。で、消化器内科とか外科の先生であれば胃とか腸とかですね、そういう臓器とかですね、器官っていって体の構成している部分を見ることになるんですけれども、リハビリテーション科医はその患者さんとか人をですね、臓器として見るのではなくて、一人の個人として見るっていう、他の臓器別の診療科とは違った側面を持ってます。
総合的に見るということですよね。
そうですね、総合的っていうよりはもう本当に人を人として見ると、当たり前のように動けない人が動けるようになるとかですね、ご飯が食べれない人が食べれるようになるとかですね、こう日常生活に密着したような機能とかですね、行為ができるようにするっていうイメージだと思います。
その先生のお仕事というのは、西村先生お一人ではなく、さまざまなスタッフの皆さんとの連携で成り立っているということですが、その辺をぜひ教えてください。
はい、リハビリテーション治療というのはですね、リハビリテーション科医だけでは決して行えません。そこにはですね、理学療法士、作業療法士、 そして言語聴覚士といったですね、それぞれ国家資格を持った別の専門職種の方たちがおります。でその人たちと一緒にリハビリテーション治療を行うことになります。他にもですね、病院の中にはいませんけれども、技師装具士といってこれも国家資格を持った人なんですけれども、義足とかですね、いろんなコルセットを作ったりとかですね、そういうのを作ってくださる人たちもいまして、多くの職種の人たちと一緒に連携を取りながら一人の患者さんを治療するっていうのがリハビリテーション科の大きな特徴になります。
ということは、例えが良くないかもしれませんけれども、はい、音楽でいうところのもう総合指揮者みたいなところが先生でいらして、
はい、
で先生を軸にいろいろとそれぞれのスタッフさんに指示を出したり考えていったりアイデアを出してもらったりという、まあ、コミュニケーションを取っていくということなんでしょうか。
そういうふうに考えるのもいいと思うんですけれども、うんうん、私の考え方としてはですね、治療の捉え方としてどんな治療もですね、例えば手術治療とかですね、薬物治療、放射線治療の中にリハビリテーション治療という治療もあるんですけれども、例えば手術治療でしたら手術は医者とですね、メスとかハサミとかの道具で行います。薬物治療は医者と薬で行います。でリハビリテーション治療は医者と療法士でやります。でこの手術の道具とか薬とかですね、その療法士っていうこの後ろで言った医者と何かっていう、その医者との後が患者さんの体に直接触れたりとかですね、入ってですね作用することになりますので、医者はそれぞれをコントロールするっていうかですね、のが医者の役割じゃないかなと思っております。
とても分かりやすくお話をいただいて、ああなるほど、そういう関係のもとでいろいろな療法士の皆さんと、
そうですね、
国家資格を持った皆さんと共に進んでらっしゃるということなんですね、
はい、
さあそれではそれぞれのリハビリの段階なんですけれども、病院ではこう急性期というイメージがありますけれども、はい、どういう段階があるんでしょうか。
こう治療する段階はですね、大きく分けると急性期、そして回復期、
はい、
もう一つは生活期という3つに分けられることが多いです。この急性期というのはですね、怪我とか病気をして最初に治療を受けたりするところを急性期ということになります。生活期というのはその急性期の治療が終わった後に今度は自宅に帰るような準備をしたりするためにさらに治療が必要な時に行われる時を回復期として言います。そして生活期というのはこう実際に自宅や施設に帰った後とかにそこで行われるとこの医療のことを生活期というふうに一般的には言っています。